新約聖書の福音書と言われている書は4つあるのですけれども、どの福音書もその中間部分には主イエスキリストとさまざまな人との出会いの記事が載っております。
So there are four books in the New Testament known as the Gospels, and in the middle sections of each Gospel we find accounts of encounters between the Lord Jesus Christ and various different people.
ではこのイエスキリストと出会いを果たしていった 人たちはどのような人たちであったのでしょうか。この人たちは特別な階級にあった 人たちでは決してありませんでした。
Who then were the people who encountered Jesus? They were not the members of a privileged or special class.
唯一例外は十字架に向かってことが進んでいきましたときに、主イエスは当時の有力者たちと面会することになったという場面がありますけれども、その際のイエス様のとその有力者たちとの面会はいわば形だけのものでありました。
So the only exception occurred when events were moving towards the crucifixion, and the Lord Jesus met with the influential leaders of that time. However, these meetings between Jesus and the authorities were a very formal thing.
そうです。主イエスキリストが魂を込めて神の愛と誠の救いについて語ってゆかれた人たち、その人たちは私たちと何ら変わらない、いわばどこにでもいる庶民であったのでした。
So the people to whom the Lord Jesus Christ spoke passionately about God's love and true salvation were ordinary people, no different from us.
では主イエスはこの会う人会う人に無節操に語って行かれたのかと言いますと、そうではありませんでした。
So、did Jesus speak to everyone he has, he ever met? It wasn't so.
この人たちと主イエスとの出会いの記事を丁寧に見ていきますと、イエス様が向き合っていった人たちには共通したあるものを感じます。
So when we carefully examine the accounts of these encounters with Jesus and the different people, we sense a common trait among those whom Jesus faced.
そうです。彼らは心を開き、イエス・キリストの命の御言葉を信じ受け入れていった人たちでありました。ある、それは己の傷に心を痛めつつ、しかし懸命に生きていた人たちでありました。心の上かわきを覚えながら何とか懸命に生きていた人たちであったのです。
So, there was something shared among these people, and I feel that it was that they had an open heart and believed and accepted the words of life from Jesus Christ. The common trait was thatthey were people who lived earnestly while suffering from their own wounds, and people who, despite feeling spiritual hunger and thirst, struggled to live as best as they could.
つまり彼らはどの人も皆神様の救いを求める心を内に秘めていた人たちであった。私はそう感じるのです。
In other words, each of them.held within their hearts a desire for God's salvation. That is how I see them.
IBF ではしばらくルカの福音書を見てきたんですけれども、今日はヨハネの福音書を開いて、今日の箇所に出てくる一人の女性を見ていきたいと思いますが、彼女もまたそういう人でありました。
So we have been studying the Gospel of Luke for a while, but today, we would like to turn to the Gospel of John andThe woman who appears in today's passage is also someone who held such feelings.
ヨハネ4の4章3節と4節をご覧いただきたいと思いますけれども。
Please look at John 4:3-4.
イエス一行は南のユダを去って再び北のガリラへ向かわれた。しかしサマリアを 通っておかなければならなかった。
So, verse 3:4, when the Lord learned of this, he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria.
この時イエス・キリスト、そしてその弟子たちの一行は、この時南のユダヤ地方から北のガリラヤ地方に行こうとしていたのでした。この時の様子を弟子のヨハネはこのように伝えているわけです。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。
And the disciple John described his situation as now he had to go through Samaria.
当時の南のユダヤ地方の人たちが北のガリラヤ地方に行くときには不思議なことにほとんどの人がその途中にあるサマリア地方を通らないようにしていたのです。
In those days when people traveled from Judea to Galilee, most of them deliberately avoided passing through Samaria, even though it lay along the way.
なぜ人々はサマリア地方を避けていたのかと言いますと、それはそこを通って堕落したサマリア人と接すれば、その堕落が自分たちに及んでくるに違いない。そのように考えていたからです。
So why did they avoid Samaria? It was because they believed that if they passed through and associated with the Samaritans, whom they considered corrupt, the corruption would surely affect them as well.
このように当時のイスラエルの人たちはこのサマリア人への強い差別意識があったわけです。汚れた者と付き合おうと汚れた者になっていってしまう。だから汚れた者に近づかないように、これは信仰にとって大事なことだと彼は考えていたのでした。
So the people of Israel at this time had a strong prejudice against the Samaritans. So they thought that if you associate with the people who's unclean, you will become unclean as well. So it is important for the believers to avoid the unclean.
では現代の私たちにそういうこう信仰的な考え方はないのでしょうか。
Then, how about us? Do we modern Christians never feel the similar ways?
私は今77歳なんですけども、ですから50年ほど前の日本の教会の雰囲気をいろいろと経験してきた一人ですけれども、その頃の教会には、まあ、見えないあるいは見える両方の禁止条項がたくさんあったように思います。
So I'm 77 now, so I have experienced a more older church history like 50 years ago in Japan, and I remember thatThere were many unspoken or spoken rules that was there in the church at that time.
テレビやタバコ、あ、ごめんなさい、酒やタバコはもちろんダメ。そしてテレビを、まあ、悪魔の箱と言ったりですね、新聞もダメという人もおりましたし、まあ、映画はもちろん不良、まあ、そんなことを言ってた時代でありました。
So, alcohol and cigarettes were forbidden, and TVs were called the devil's box, and newspapers or movies were also discouraged.
つまり世を嫌えば嫌うほど信仰的だという考え方です。それは他でもない、この私自身の中にもどこかそういう考えが当時あったのではないかと思います。
So in other words, the more one rejected the world and the worldly things, the more faithful the person was considered. And I also must admit that I also had that kind of faith.
そういうことを思い出しますと、このヨハネの福音書の4章で、まあ、約2000年前、多くの人がサマリア人に近づくな、サマリア人と付き合うな、汚れてしまうと多くの人が語 考えていたことをあまり批判できないのではないかと思うのです。
So when I reflect on this, I wonder whether Japanese churches can criticize this the thoughts 2000 years ago, do not go to Samaria and do not associate with the Samaritans.
ところがです、私たちの主イエス・キリストは、この方は全くそのような思いをお持ちではなかったのでありました。それどころか、主は正反対の方向であったと聖書ははっきり伝えているのです。
However, our Lord Jesus Christ did not hold such thoughts at all. On the contrary, the Bible clearly tells us that he was exactly the opposite.
皆さんよくご存知のヨハネ3章16節にはこう語られています。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を嫌ったとは書いてありませんね。世を愛されたとこう書いてあります。
So in the famous verse on John chapter 3 verse 16,It is written, For God so loved the world that he gave his one and only son. And it is written, For God so loved the world, not hate the world.
これは世を嫌うのが信仰なのか、世を愛するのが信仰なのかという、まあ、そういう対比だと思うんですね。
So, here we can think how, our faith is based on, the fact that,God so loved the world and it's, different from hating the world.
主イエス・キリストは世を避け世を排除される方ではありませんで、世に生きているその人を一人一人を愛してゆかれる、その人たちのところに行く方であったのでした。
Jesus Christ did not avoid or reject the world, rather he loved the people living in it and he tried to go into it.
私たちはこの汚れたいわば世に、その中で生きております。そうしますと、どんなに己を律する能力が高い方であってもその影響を受けていくのではないでしょうか。
So, we live in this defiled world within the closed societyAnd no matter how strong a person's self-discipline may be, we are influenced by it.
今選挙やっておりますけど、選挙の中で外国人を排除することが、まあ、良いことだと大きな声であんなに言ってる、そんな国になっていますよね。
So, there's election going on today.And we hear that it's a good thing to avoidforeigners and to let the foreigners move away from Japan and we see that Japan is becoming a country like that.
私はそれを聞いてここまで汚れてきたかとそういうふうに感じております。
And when I hear that, I feel how defiled our world has become.
イエス様はこのスカルノ井戸で出会ったこの女性はまさにこの世の汚れに押しつぶされそうになりつつ、しかし何とかそこから脱しようと思い切りつつ生きていた、そういう女性であったのでありました。
So the woman who Jesus met at Jacob's well in Sychar was precisely such a person, someone who struggled to escape being crushed by the corruption of the world.
私たちは主イエス・キリストはこのような人を忌み嫌う方ではなくて、そのような方のところに向かっていく、そういうお方であった、このことを私たちはしっかりと覚えておかなければならないと思うのです。
Our Lord Jesus Christ was not the one who despised such people, but he was the one who moved towards them, and we must remember this.
ですからこの国がどんなにこう汚れていってもですね、 あれも汚れてる、これも汚れてるっていうことを嘆いて、そしてそこから離れていこうとするのではなくて、むしろ私たちはその汚れた現実に向かっていく、そこに生きてる人たちのところに向かっていくというのが イエス様を信じている者の歩みではないかと私は思うのです。
So, therefore, Christians who serve Jesus should not simply reject the world as we say, oh, this is defiled or this is impure. Rather, we should draw near to each person who suffers under such burdens and proclaim the certainty of God's forgiveness.
この先の6節をちょっと読んでみたいと思います。そこにはヤコブの井戸という名の井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。
Verse 6, Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the sixth hour.
この6番目の時っていうのは直訳でありまして、現代の時間で言いますと、昼の12時頃のことです。
So the phrase the sixth hour literally means about the noon in the modern time.
砂漠にある井戸は、暑さのために、昼間の時間にはほとんど誰もやってこないはずです。しかしこの時昼の12時頃、この女性は人目を避けるようにこの井戸のところに来て水を汲みにやってきたのでありました。
So because of the heat in the desert, almost no one came to draw water at the midday. Yet around noon, this woman came to draw water, apparently trying to avoid being seen.
これは何を表すかと言いますと、この女性はつまりユダヤの人たちからだけではなくて、この地元サマリアの人たちからも後ろ指をさされていたわけです。
So it seems she was looked down upon not only by the Jews but also by her fellow Samaritans.
ですから彼女はみんながいない時間にわざわざやってきたのでした。
So that's why she came to the well when no one was there.
この後この女性はイエス様の問いかけにいろいろと答えていくんですけども、何と言いましょうか、残念なことにこの女性のこの答えはですね、ことごとく的外れの応答に至っているのです。
So later the woman responds in various ways to Jesus' question, but sadly her responses were missing the point almost all the time.
牧師をしておりますと、物分かりのいい方は本当に楽と言いましょうかね、気持ちがいいというか、そうなんですけども、彼女の場合は文字通り物分かりの悪い女性であったんですね。
So, as a pastor, it's easy for me to speak to someone who understands things very easily, but here we see a woman who doesn't understand what Jesus is speaking about.
しかしこの実に物分かりの悪い女性を主イエスは見捨てることはありませんでした。
However, Jesus did not abandon this woman who seemed to, so slow to understand what he was saying.
よく考えてみますと、普通の女性がこの時代物分かりが良いはずもありません。当時は貧しい者の家庭に生まれた女性は教育を受ける場合などはありませんでした。ですから彼女はイエス様からの命の話、命の水の話を聞いてもですね、それを比喩とは分からずにただ飲む水と理解してしまったのでした。
So when we consider her situation, it is understandable. Women born into poor families in those days had little opportunity for education.Therefore, when Jesus spoke about the living water, she could only understand it as a physical drinking water, not as a metaphor.
またこの先のところを読んでいくと分かるんですけれども、彼女は実はたくさんの負い目を持ちながら生きている人でありました。
And as we continue reading, we understand that she lived with many burdens of guilt.
ご存知のように、古代イスラエルの社会は超封建的でありまして、また極端な男社会でありました。ですから貧しい家庭に生まれた女性が一人で生きていくということは非常に困難であったのです。
So in the ancient Israel was an extremely man-dominated society, and for a woman born into poverty, it was very difficult to live independently.
もちろん彼女は彼女なりに一生懸命生きてきたのだと思いますけども、結局彼女は周りの男たちに頼るという生き方になり、その結果彼女はその都度たくさんの傷を負ってきたのでした。
So she likely did her best to survive, but eventually she had to depend on men, and as a result, she suffered many wounds.
どうやら彼女と今一緒に住んでる人は結婚してるという関係ではないようです。
So a man she was living with was, and she was living with a man, but she wasn't in a marital condition.
私はこの時代のこの時代的背景を思いながら、この女性がこの時どのような思いでこの井戸に水を汲みに来ていたのか、そのことを想像しますと、本当にかわいそうで胸が詰まるような気持ちになります。
And I think about the historical background and imagine what she felt as she came to draw water at the well. I feel deep sorrow and compassion.
そうです。イエス・キリストはこのような人のところに行かなければならなかったのでありました。
So, Jesus Christ had to go to someone like her.
ある時、クリスチャン作家の三浦綾子さん の, エッセイですね、小説じゃなくて、彼女がいろんなことをお話しているエッセイを読んでおりました。すると、彼女がこのように語っているところを見つけました。
Once while reading an essay by the Christian writer,
このサマリアの女はまさに私だ、私はこのサマリアの女とそっくりだ、こうおっしゃっていたのです。
She said, "This Samaritan woman is me. I am just like her."
私は名古屋で三浦綾子読書会の講師をしておりましたし、そして三浦光代さん、ご主人の三浦光代さんとの交わりも与えられていましたので、綾子さんがいかに聡明でいかに清潔な方であるか私らに知っておりました。それなのに彼女がこのサマリアの女は私にそっくりだと言ったのに非常に驚いたのです。
So at that time I was serving in a reading group of Ayako Miura in Nagoya.And I also had the chance to fellowship with her husband. So I knew how intelligent and pure she was. So I was truly surprised by her statement.
私たちは一体どちらの方に立ってるんでしょうか。この私はこの女性のような人間とは違う。私は穢れを嫌って清められる人生を目指して今日まで励んできた。私はこの彼女のような人たちとは反対の側に立っている、そうおっしゃるのでしょうか。それとも綾子さんのようにこのサマリアの女は私のことだ、私はまさにこの人と同じ人間なのだ、こういうふうにこちらの側に立っていくのでしょうか。
On which side do we stand on? Do we say, I am different from such a person? I avoid impurity and strive to live a purified life. I stand on the opposite side from her. Or like Ayako, do you confess that this Samaritan woman is me? I am exactly such a person.
このサマリアの女とは私のことだ。イエス様の憐れみをの御言葉を必要としている一人なんだ。そう告白して行くこと、その歩みはそこに本当の幸いがあるんじゃないでしょうか。
To confess that I am exactly like this Samaritan woman, and that is why I need the mercy and the words of Jesus. I feel that there is true happiness in being able to proclaim that.
そうです。私たちの主イエス・キリストは お前は汚れている、お前は不死だらさ、お前は清められなきゃならないんだと言われ続けた人を、まあ、拒絶するのではなくて、お見捨てにならなかったのでした。
Our Lord Jesus never abandons those who have been judged, visibly or invisibly, by others as being pure or immoral.
そしてイエス様はこの女性にこの有名な命の水のメッセージをなさったのでした。しかしこの女性の反応は残念ながら実にもどかしかったのです。
Jesus delivered the famous message of the living water to this woman. Yet sadly, her reaction was very slow.
このようにすぐにずれてしまうこの女性にイエス様はそれでもなお見捨てることもなく根気よく私の言っている水というのはいつも飲んでるその H2O の水ではなくて心の中にこんこんと湧き上がっていく、そして決して枯れることのない誠の命の希望なのですと語り続けたのでありました。
Nevertheless, Jesus did not give up on her. Patiently he explained that the water I speak of it is not the water you drink daily, but the true hope of life that springs up within the heart and never runs dry.
そうです、これもイエス様の一つの特徴ですが、イエス様は私たちのこの反応を見ておられる方ではないんですね。イエス様はそうではなくて私たちの反応ではなくて私たちの心の内の、まあ、うめきというか心の内にある悲しみというかそこを見つめてくださっているんだということを覚えたいと思います。
We would like to remember that Jesus sees what is in our heart and the sorrow and the deep anguish that we have in our heart.
最後にこの時主イエスキリストが語られた御言葉を皆さんにもお届けしたいと思います。
So lastly, I would like to share the word Jesus spoke at this time.
私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。
Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life.
今日は井野先生もいてくださりますから井野先生にお祈りしていただいてもいいでしょうか。
I would like to, for Pastor Ino to pray for us.
ではお祈りしますね。
Let's pray.
神様が私たちを愛のまま受け取ってくださって共に歩もうとされていること本当にありがとうございます。
Lord, I thank you that you receive us as we are and you walk with us.
私たちは安心してイエス様のところに行ってそして毎日イエス様の前に重荷を下ろして神を信頼して生きることができます。
Thank you that we can draw closer to you and that we can come before Jesus to rest our burdens and walk our life daily.
そしてどうかそれだけではなくて本当に心から喜びあふれるそのような人生を生きることができるよう一人一人を助けてください。
And I pray that you will help us so that we can live a life of joy.
尊いイエス様のお名前によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。
アーメン。